熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、まあ、9月もね中盤になりまして、ちょっとやっぱ朝晩涼しさも、まあ、今日は暑かったですけどね、感じるようなまあ、シーズンになってきましたかね。もうあのまま暑かったらどうしようと、まあ、まだ暑いんですけど、まあ、ちょっとずつね、過ごしやすくなってくるかなっていう気がしておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。今日もね、たまたま昼間か、教室行って、教え子がね、10年ぶりぐらいかな、あの子は、来て、一足飛びでね、やっぱ中学、高校、まあ、中学まで見てて、高校大学と見てなかったんですけど、急に大きくなって目の前出てくるから、中学校のイメージでもそのまま大人になったりしてですね。なんか嬉しさもあるんですけど、大きくなったなって、なんか親戚のおじさんみたいな気分でね、本当に教え子と今日喋ってましたけど、やっぱりね、昔を懐かしむとかね、昔そうだったみたいな話をこうするんですけど、やっぱりこう、話し始めると、まあ本当に前の、話もね、今最近みたいに思える10年経っててもね、やっぱりその時のことってなかなか忘れないんですね。だからなかなかね、いい時間を過ごさせていただいて、なんかしっかりした喋りになったり大人になったりして帰ってくると非常に嬉しいななんて思いますね。まあ今日はね、ちょうどゲストのコーナーもそんな昔懐かしむようなお話もさせていただきたいと思っておりますので、ね、何が出てくるかまた楽しみに聞いてていただけるといいななんて思いますけれども、はい、ちょうどね新学期も始まりまして、ちょっとねインフルエンザとか流行ってますけど、まあみんなね、なんか最初夏休みからどうやって滑り出すかなんて心配してましたが、この 1,2 週間まあなんとなく、9月スタートして、まあね学校始まるとまあ長い休みの後ですからどうかななんて思いましたけど、まあもうなんか日常に戻ってきてますね。なんか夕方ガヤガヤとせわしく、そして昼間はいろんな学校とか幼稚園行ってね、先生たちも授業してますけども、やっとちょっと戻ってきたかな。まあそこのさっきのね、流行ってるもんだけはちょっと心配ですけど、まあなんか日常も9月になって、通常のリズムになりましたので、まあ今日もですね、いろんな思いを持ちながら9月をね、スタートしていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。でもね、まあちょうど自分もちょうどこの9月になって比較的スケジュールとか予定がまあそんなにね最初は入ってなかったんですけど、まあ、気候もいいせいかなんかこう会ったりとか出会ったりっていうことが増えまして、なんかね、やっぱそういう風に動きやすい時期入ってきてるのかなみたいなことは思ってますね。で、来月ぐらいからね、まあお祭りだったりイベントだったり、まあ今月もそうですけど、いろんな皆さんと出会いの場も出てきますので、またさらにいろいろね、こう盛り上がっていけるようなシーズンになってきてるんで、私も負けじとですね、気分高めて、この秋を乗り切っていきたいななんて思ってます。ので、また、よろしくお願いします。今日もですね、熱いトークお届けしますので、最後までよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集をしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp または東の海 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、まあ秋はこうやって過ごすよね、抱負なんかでもいいのでぜひ送ってきてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時14分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、今週はですね、なんか目まぐるしい1週間でしたけど そうです、ちょうどね11日にね、スポンサーしてるサンエネオフェニックスさんのヒップオフパーティーがあって、なんか今シーズン頑張りますみたいなね。ちょうどバスケもねワールドカップで自力出場決まってね、なんか盛り上がってきて、河村選手と渡辺選手ね、前もちょっと言いましたけど、河村選手のサインもらっといてよかったなって僕も思ってますけど連絡来ましたけどね、河村選手さん昔ねサインちょっといた時があって、その時にもらったサインをね、すごい欲しがってる人がいて、プレゼントしたことがあったんですが、なんかものすごい今ね人気あるから良かったですけど、まあそんなも盛り上がってね、フェニックスも今年、やっぱり頑張るということで、まあ開幕だぞっていうねパーティーいよいよ始まっていきますけど、まあ月曜日そんなパーティーとかね、まあ集まりもあって、なんかこうやるぞとかね、これからスタートっていうのはやっぱりいずれにしてもいい感じですよね。私もやっぱりこうなんか始まっていくっていうのが好きなんで、やっぱり9月からいろいろね開校していろんな講師やって、今すごい頑張って生徒さん来てもらってるんですけど、やっぱり一気に新しいことね、ちょっと放送でも言いますけど3つぐらい始めてますから、やっぱスタートはねやっぱりこうなんだかんでテンション高くなりますよね。それでまだねスタートしたばっかで成功も失敗もないじゃないですか。でももう成功に向かっていくっていう、まあワンベクトルでこうねもう一直線に向かっていくんで、まあそういう時に頑張っていくのが、先生たちと一緒に頑張ったりとか、まあ一緒に入った子たちが成長していったり見るっていうのは、多分ものすごくこう気分的にもね、なんていうのかな、すごくやりがいもあり、なんか気持ちがいいというかですね、なんかゼロからスタートしてみたいな、本当にね、まあ好きなんでしょうね。なんか始めるっていう、いろいろ新しいこと取り組んで、やっぱりこう教育でもそうなんですけど、新しくこうこの地域でやられてないものだとか、あるいはまあ名古屋だったらできるけど豊橋じゃちょっとあんまりできないとか、例えばこう全国的にはもうかなりこういろんなところでやられてるけど、地域によってはそういう学びができないみたいなのが聞くと、結構ムズムズしてやりたくなるんですよねやりたくなるんですよねって言うんですけど、ただ世の中ちょうどね今この1週間でいろいろ皆さんいろんな方にお会いしたんですけど、やっぱ時代もあってですね、英語スクーラーには結構リアルでネイティブの先生が来て、対面でやっぱり生の英語だしリアルだし、実際のまあ、アメリカ人の先生とかオーストラリアの先生とか、まあ、イギリス先生とかっていう先生から生でこうリアルで聞く授業多いじゃないですか。やっぱ世の中って今、まあ、コロナ禍以降ですね、アプリとかオンライン上でやっぱり運用していくってものすごくやっぱ増えてて、それもバリエーションがねむちゃくちゃ増えてますね。オンライン英会話なんてよく聞くじゃないですか。オンライン英会話なんて本当基本の木の字ぐらい当たり前で、まあそのもっとこうアプリだったりとかね、そのアプリの中でもこういろんなやり方がこうできてきて、やはり人の力ではどうもならないものっていっぱいあって、やっぱりそういうまあ、アプリを使ったりとかいろんなものを使った方が当然効果が上がるっていうものも当然あるので、まあ世の中本当にどうだろうな、まあ英語スクールビタルやってますからね、1週間に1編ぐらいはこういうアプリ使ってみてくださいみたいなお話が来ますね。まあ授業があるんでね、まあ、そんなに使うこともないんですけれども、まあこういうのどうですか。でも私もやっぱり勉強だから聞きますけど、まあいいところも悪いところもあり、いいものもあり悪いものっていうか、まあ合ってる合ってないとかね、本当に子供さんに対して有用かっていうかね、いいのかみたいなのを考えながらいつもそういうのを見て勉強させてもらってますけどね。例えばね、そうだろうな、まあこれは僕の個人的な意見もあるんですけど、オンラインでねちっちゃい子が学んだりするのは結構大変なんですよね。例えば3歳児さん4歳児さんね、幼稚園児さんがやるって結構うちでも やってるんですけど、その時はまあお母さんが隣にいてね、付きっきりでやってもらったりするから、子供たちだけでできるかっていうとなかなかそういうわけでもいかないし、だからオンラインって言ってもやっぱり親御さんがいて初めて成り立つこともあるから、まずね一概にこうオンラインだからできるよっていう、オンラインでちっちゃい子できるよってわけでもなかったりとか、あとはやっぱアプリとかああいうものってよくね今なんとかサポートとかあるじゃないですか。でもあれもお家で見なかったら成績って上がんないんですよね。だからやらなければ結局ただ持ってるだけなんで、あまり効果がないどころか全く効果がないまあアプリを入れた喜びぐらいで終わっちゃうので、やはり 誰かが指揮してやらせてもらったりとか、自分で計画立ってやっぱ取り組んでいくっていう、まあそういうものを全部こう、含んでやりやすくしてるアプリみたいなものあるんですけどね。だからまあやっぱり、いいとこ悪いとこありますし、良し悪しあるし、まあものによってすごくいろんなものがあるけれど、やはり最終的に、まあそのアプリ内であろうが、まあこの対面であろうがね、やっぱり僕らはやっぱり対人として塾や英語スクールやってますから、僕らはまあどちらかというと今まだやっぱり対人としてやっていく方に力を入れてるっていうのが一番現状ですかね。うん。でもなんか開発はすごいですよ。本当に世の中の流れってね、まあ当たり前ですけど、まあでもそれを知らずしてね、対面やってるわけじゃなくて、そういうものも比べた時にやっぱり対面でやるね、先生ともう目の前に先生がいてやるっていう側っていうのはやっぱりリアルの良さってすごいあるので、実は今年ね、私のまあ私っていうかこのアニーグローバルエデュケーションの目標はね、リアル会議だったって、結構今までのこともあったので、先生と直に触れて、先生とまあ温かさを共有するとか、まあそういうのが目標だったんで、だからこそ今勉強でいろんなものをね、アプリとか動画のやつとかいろいろ教材とかたくさん話聞きますから、もうほっといたら年間私何百も聞くんですけど、その中で選ぶっていうと本当にね、よく速読とか図形の極みとか、あとプロクラみたいなね、マインクラフトを使ったプログラミング教室なんかあるけど、ああいうのって本当に何百も聞いて本当に皆さんがやりたいものって選んでるんで、結構ね、聞いてる量多いのでね、まあ、そんなんが多い9月だなってちょっとイメージだったんで、ちょっと皆さんにもネタとしてお伝えしてきました。まあ、今日はですね、ちょっとゲストコーナーに力を入れたいので、私のトークこれぐらいにしてですね、まあ次のコーナー行きたいと。キーワードはですね、日輪高く燃える丘ですね。はい。ちょっと期待してお待ちください。はい、この後は、週替わりコーナー、ゲストコーナーをお届けしますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズで You。 サザンオールスターズで You をお届けしました。時刻は6時24分です。ここからの時間はゲストのコーナーです。先ほど言いました日輪高くもよろうかキーワードでピンとくるのはもうまさに私たちと言って過言ではないですが、実はですね、何を隠そう、私も高志台中学校卒業でございましてね、なんで今日高志台の話をするかっていうとっていうところが今から分かりますので、皆さんね、特に高志台中の方、卒業された方ね、今通ってる学校も聞いてるかもしれませんが、今日はですね、珍しくもう高志台中というテーマでいきたいと思いますが、今日はですね、高志台中学校創立50周年記念授業ということで、そのご案内に、お二人来ていただいております。はい、実行委員会の委員長であります永田さんと、そして事務局長の山本さんにお越しいただきました。
はい、よろしくお願いします。
こんばんは。
よろしくお願いします。ようこそお越しいただきまして
、はい、
我が高志台中
、はい、我らが高志台
中学校の、はい、じゃあちょっとお二人のじゃあどういう高志台中じゃないですけど、ちょっと永田さんからちょっと自己紹介を兼ねて、
はいはい、じゃあ自己紹介を、
はい、いいですか。
それでは全国1万4000人の高志台 OB の皆様、はい、こんばんは。
こんばんは。
私高志台中学校同窓会のですね、はい、50周年記念事業実行委員会委員長をしております、はい、永田達也と申します。
よろしくお願いいた
します。
お願いします。はい、じゃあ、はい、山本さんお願いします。
は
い、
私はですね、高志台中学校、15回生に、はい、なります。今回この50周年の実行委員会で、事務局長をやらせていただいております山本健太郎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、お二人来ていただいて、この記念事業なんですが、はいはい、一体どんな内容なんですか。
内容はですね、はい、いくつかありまして、
はいはいはい、
ご紹介します。
はい、
まずよくあります記念誌の発刊。
あ、記念誌よくありますね。
はい、
はい、
あとこれも終わったんですけど、
はい、
航空写真。
おお、
長田先輩覚えてますか。
あ、覚えてます、
はい、あれは新たに今年撮りまして、
はい、
クリアファイルを作成しております。
おお、素晴らしい。
そして、
はい、
グラウンドの南側にですね、
うん、
霊楼の森っていう鬱蒼とした森があったのって、
もう高志台の人しかわからないテーマですが、あるんです。これがですね、
中田先輩の頃だと多分まだなかった。
まだなかった。
我々の頃もなかった。
なかった。霊楼の森、
はい、そこをですね、
はい、
まあ、市とか県のご協力をいただいて、
はい、
今公園として整備をしておりまして。
あー、ね、昔高志小僧がお探し
に行ったとこです
ね。
そこに、まあ、記念碑なんかを立てれたらいいなということでやっております。
はい、
そして今日何よりですね、
はいはい、今日は
式典パーティーの開催 があ
るんですね。
はい、ありまして、
はいはい、いつですか。
まず10月の24日、
10月24日
火曜日ですね。
来月ですね、はい、はい、火曜日、はい、
こちらはまあ今の現役の生徒さん、
う
ん、
あ、はい、
と保護者の皆様向けの
現役、今実際通われてる生徒さん、保護者の皆様、
そうです、
はいはいはい、
方向けの、まあ、式典がありまして、
記念式典が50周年の、はい、
そしてもう一発ですね、
うん、
記念パーティーということで、
おー、パーティー、
1万4000人の同窓生に向けた、
はい、
パーティーをロアジールホテルさんの方で、
はい、
10月28日土曜日
やると。
午前11時から午後2時
午前11時から午後2時、
はい、
どうします、1万4000人入れますかね。
入れますね
名古屋ドームにしようかと思ったんですけどね、
あ、
まあ、ちょっと遠いんで。
そうですね、ロアジールということで、はいはい、これが10月の28日土曜日ですね。
はい、
あ、どんな内容、じゃあ私たちが例えば OB として参加するんであれば、はい、まあ、同窓会として参加するんであれば、この記念パーティーがメインということになりますか。はいはい、10月28日土曜日はどんな内容でパーティーをやられるんですか。
大きくですね、
はい、
まあ、2部構成で、
うん、
まあ、一部はですね11時から始まり、まあ、いろんなお世話になった方ですね、
はいはいはい、
まあ、ご来賓の方ご挨拶いただいたりだとか、
うん、
まあ、今回のこの50周年の、
はい、
まあ、記念事業で今お話しさせていただいたような、
うん、
公園の整備だとか、
はい、
まあ、こういったことを皆さんにまあ紹介をさせていただきながら、
うん、
過ごした後にですね、
はい、
第2部はもう騒ごうということで、
はい、
ゲストも呼びまして、
なんかもうゲストって言われたら相当メジャーな方が
メジャーですね。
メジャーですよね。
メジャーですよ、
間違いなく、ね、
好みありますけど、
はい、どなたがゲストとして、
はい、花輪さんを、
花輪さんですね。はい、はい、
SAGA 佐賀の
佐賀の、
花輪さんに、はい、高志大バージョンの歌を、
はい、
お願いはしてるんですけれども、
作ってくれますかね、
当日
ね、
発表ということで、
花輪さんを呼んでしまっていると。
そうなんです、
すごいですね。
そうなんですよ、
気合の入り方が、
はいはい、
なかなかこの記念パーティー自体が、はい、よく小学校中学校高校でもですね、うんうん、周年のパーティー、
はい、
記念式典はやられると思うんですけれども、ね、こういったホテルでですね、はい、卒業生が一堂に会して、
うん、
パーティーを開くっていうことはあまりない。
ここ今までもなかったですか？
なかったです。
あ、うん、
はい、
あんまり私もこの記念式典みたいなとかね、聞いたことは、なんかやっぱアルバムじゃないけど記念誌とか、
ええ、
まあ、そういうのはよく聞きますが、このパーティーっていうのはちょっと珍しいかな。
もう委員長の思い入れが強く、
ああ、どういう今気持ちでこのパーティーを企画されたんですか？
そうですね、はい、まあ、50周年ということで、うん、まあ、人間で言ったらまあ大人の
ね、
はい、なった年、はい、やっとまあ学校として、はい、うん、まあ、歴史とか伝統って言える年になったんだろうと、うん、
はいはい、
で、まあ、先輩方後輩の人たちみんな集まって、はいはい、うん、どうせやるなら風呂敷だけ大きく広げて、
うん、どうせやるなら
やっていこうと、
はい、
で、まあ、今年のその結果でね、
うん、
この先60年70年、うん、まあ、果ては100年まで歴史が続くわけですから、はいはいはい、まあ、いろんな挑戦をして、うん、そういった姿をまあ今の生徒さんにも見てほしいし、
はいはいはい、
まあ、パーティー来る方にもまあ、懐かしさとか、
うん、
ノスタルジーとかいろんな気持ちを持ってもらって、あ、楽しかったなと言ってもらえるような場所を作りたいということで、
ね、素晴らしいですね、
先に箱を決めるという
、まあ、そういう体で昔の彼女に会いたいと
会いたいと、
委員長の思いが、
で、彼女じゃない、好きだった人に会いたいけども連絡はまだしてない
なるほど、だからそういう、はい、気になってるあの子とかね、はい、もう一回会いたいあの子とかそういう思いもある人も来るかもしれないし、会いたい本当にね、昔の友達とか、うん、本当に恩師の先生とか、
ね、先生もお見えいただける、
恩師の先生も何名か
お越しいただける、はい、そうですね、まあ、生徒さんの側から、うん、まあ、この先生に会いたいというお声があれば、
うん、
まあ、学校を通して、
はい、
ご招待させていただいて、まあ、はいはい、出席や参加費はいただくんですけど、
はいはい、
まあ、来ていただいて、やっぱり懐かしい先生に会えるっていうのは、
はいはいはい、
一つ大きなね、嬉しさじゃないかなと思います。
そうですよね、はい、まあ、この参加いただけるのは1回生から要は49回生ですか？
そうなんです、ただし未成年の方はお酒の場なので、
あ、
そうですよね、ちょっとパーティーには参加が実際できないしづらいになっちゃってるので、
そうすると、まあまあ大人の方、
20歳以上
の参加の方でってことですよね、はいはい、それだけでもかなり幅がありますからね。
ありますね、
44回生ぐらいまでが対象に、
44回生、うん、あ、はい、なるほどですね。私もやっぱり塾やってるので、高志大の子が多分教え子で一番多いので、
あ、そうですね、
はい、もう同窓生イコール教え子だったりするもんですから、うんうん、まあ楽しみでもあるし、
はい、
こういう機会ではなかなか会えないので、はい、ああ来たのかみたいなノリもあるかななんて思ってるんで、すごく楽しみにはしてるんですけど、じゃあ逆にもう本当に自分は高志大出身だとはもう分かってらっしゃる方は、
はい、
もうどなたでも、
はい、もちろん
来ていただけるということですね、
はいはい、
じゃあでもちょっと聞いてて、あ、行きたいな私とか、あ、そんなのみんなに声かけてみようとかあるじゃないですか、その場合はどうしたらよろしいですか？
はい、高志大中学校の、
はい、
ホームページからですね、
はいはいはい、
この同窓会と50周年の、実行委員会の、リンクにですね、
はい、
まあ、貼り付けてあるもんですから、
はい、
まあ、そこから入っていただいて、登録、まあ、参加申し込みの登録ができるようになっておりますので、
あ、なるほど、
こちらの方からお願いしたいですね。
じゃあ、まあ、まずは検索で高志中学校行っていただいて、
はい、
そこから同窓会の方行っていただいて、それから申し込みいただけると大丈夫という流れで間違いないですか？
はい、
じゃあもしくはちょっと先ほどちょっと聞いたら、学校に、まあ、どうしても困ったら学校に電話しても大丈夫ですか？そうですね、
学校にご連絡いただければ、まあ、我々の方に連絡が来ますので。
そうですよね、どうしても困ればね、卒業生ですからね、
はい、
校長先生が対応してくれます
、まあ、卒業生ですからちょっと甘えてみるのも。
そうですね、
はいはいはい、どうしても困れば、まあ、あんまりかけることもね普段ないかもしれませんが、せっかくなんで、学校へかけていただいても、ホームページいただいても大丈夫だと思いますので、
はい、
ぜひですね、
はい、
連絡していただければいいと思います。ちょっと今ねメール1ついただいてあるので、
はい、
紹介したいと思います、
はい、
ラジオネームおのちんさんからありがとうございます。中澤先生こんばんは。 中田さんこんばんは。
こんばんは。
聞いていますよ。実行委員会だったのですね。大変だと思いますけれども頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。聞いててくれますよ同窓生が。ね、嬉しいですね。ありがとうございます。なので、まあこういうつながりがこうどんどん増えてね、皆さんこう集まっていただくといいななんて思いますけれども、はい、ちょっとね、もう一回日にちとかちょっと確認しとかないと間違えちゃいけない。10月の28日土曜日ですね。
はい。
朝の
11
時から。
から14時。
これは全部参加しないといけないんですか？
いや、そんなこともないですけど。
一部参加も OK ですか？
一部参加は、まあ、いわゆる未成年の方は一部参加は可能ですけども。
なるほど。
は
い、じゃあ、11時から来ていただいて。
そうですね。
はい。はい、参加いただくと。で、はい、申し込みは、同窓会のホームページ。
はい。
もしくは、まあ、学校へ。
そうですね。あと、まあ、今、校区の方に、はいはい、チラシなんかお店さんに貼っていただいてるので、
そこにも貼ってありますね。
QR コードが。
QR コードあるんですね。
そこから行くと、もう、出席の登録、Google フォームか。
あ、
そうです。になってますので、
はい、
そこからも行けますし、チラシに実は私の携帯番号も載っちゃってるので、
あ、そうな
んです。電話してもらっても大丈夫です。
便利ですね。まあ、もしくは、中澤塾英語スクールに来ていただくと、
そうですね、
私からご案内します、は
い。中澤先輩から登録していただいても。
は
い、
保護者の方が高したいであれば、
はい、
私を経由していただければ、ご案内しますので、はいはい、まあ、連絡はね、そういう形でちょっと取っていただいて、ね、皆さん来ていただく、花輪さんもゲストで来ますから、だいぶ盛り上がりそうですね。
そうですね。やっぱり盛り上がって、ね、
はい、
美味しいもの食べて、
はい、
お酒飲んで、
はい、
来てよかったなと思ってもらえるように、設営をね、
そうですね、
準備しておりますので、
まあ、この先のね、100周年に向けて、
はい、
まずはこの50周年をなんとか成功させていただきながら、
確かに ね、僕らもふっと思い返すと何十年っていうかね、まあ、30年40年あっという間経ってますから。
そうなんですよ。
それから一回も会ってない同窓生もいっぱいいますからね、同級生もですね、は
い、
なので、まあ、この機会逃すとです、あと50年後は大変なことですから、もうここしかないつもりで
我々はいない。
いないですね。
まあ、引き継いでもらえたらね、それはそれで嬉しいですが、
は
いはい、もう私たちはここしかありませんので、もう今聞いてる方でね、もうここと思っていただいて、ぜひこの高橋台中学校創立記念事業ね、50周年記念して行われるものですから、ぜひ来ていただければなと思うんですが、
はい、
今日お話しいただいて、最後にこうね、思いももう一回ちょっと一言、来ていただけるようにということもあり、お願いしてもいいですか？
はい、わかりました。はい、じゃあ改めてですね、
はい、
高橋台中学校同窓会、
はい、
まあ、記念パーティーを50周年で行います、
うん、はい、
まあ、準備等々ですね、
はい、
実行委員会でやってきました、
うん、
ただ、まあ、皆さんそう、ね、普段仕事もあるし、
うん、
ボランティアでやってる中で、
はい、
まあ、いろんな不備とかあったかもしれませんが、
うん、はい、
まあ、当日来ていただければですね、
うん、
必ずご満足いただけるように、設営しておりますので、
はい、
ぜひこれ聞いた方はまず問い合わせをしていただいて、
はい、
行こうかなと、登録をしてもらいたいなと思っております。お待ちしております。
ありがとうございます。もうね、お話してる表情を皆さんに見せたい、もう本当真剣にこうね、集めたいという思いがですね、伝わってまいりましたので、ぜひ皆さん、参加いただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます。山本さん一言。じゃあ、
そうですね、最後みんなで、校歌を歌いたいので、たくさん集まって、くださいます。お願いします
ね、はい、日輪大学燃ゆる丘、ね、輝く光ですね。
そうです、
まあ、素晴らしいですが、
は
い、
歌詞カード用意しておきます。
3番までありましたね。
あります、
はい、ちょっと今思い出し出せない人はぜひ会場で思い出して来ていただけると嬉しいななんて思いましたけれども、はい、今日はですね、どうでしょう、本当にすいません、皆さん熱血教えて中澤先生、珍しくですね、まあ、高橋台中学校記念事業の話をですねさせていただいてますので、ましたが、まあ、10月28日土曜日です。皆さんちょっとね、高橋台同窓生含めて、もしお近くにですね高橋台出身の方に見ましたら、お声かけてやってたよって言っていただくと、
はい、
嬉しいので、ぜひ皆さんお声かけしていただいて、はい、ぜひ、来ていただけるといいなと。
はい、
はい、皆さん、私も会場行ってますのでお待ちしております。ぜひ成功させていただきます。よろしくお願いします。今日はですね、高橋台中学校創立50周年記念事業実行委員会から委員長の中田さんと事務局長山本さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、 英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時39分です。エンディングの時間となりました。ありがとうございました。皆さんね、聞いていただいて、今日はですね、まあ私実は三幸小学校高志台、南高校なので、まあ特にですね、私実家で塾を始めたっていう手前もありまして、三幸小学校から一番近い塾と言われてましてですね、まあそれの流れもあり、やっぱり三幸校区で高志台だったので、まあ、高志台途中からね2つ分かれてるんですけど、僕の時でも14クラスありました。同級生が600名ぐらいいましたんで、まあ、かなりね、幅の広い会になるんじゃないかなと思います。今日ね、先ほどお越しした山本さんは僕の弟と同級生だったりとか、結構馴染みも深かったですね。だからもうなんかそんなご縁もね、なかなか普段だとね味わえないんで、まあ皆さんもね、もし中学校やなんかでこういう企画思い起こしたりですね、それでも中学校とかでなんかこれ聞いて、あ、いいな高志台ばっかりと思った方はね、ぜひに皆さんの中学でもねやっていただいたりすると、なんか地域も盛り上がって、なんかいいきっかけになったりしてね、いいかもしれませんので、なんか高志台だけじゃなくて、今日はね高志台っぽいですけど、なんか地域皆さんで盛り上がっていくような話にしたいなと思って、ちょっと今日話しましたけど、どうでしたか。なんかね、中学校の思い出って皆さん覚えてますか。私もね、なんか結構同じ学年でもなかなかね会えない子もいっぱい、会えないっていうとクラス替えすると全く3年間一緒にならなかったりとか、特に中学校の場合4回ぐらいまでだったのかな。だからまあ教室が変わっちゃうと会わないとか会えないとか、あと部活が違うと多すぎて会えない。野球部だったんですけど100人はいたと思いますのでね、もう間違いない100人以上いたと思います。部員はだからなかなかね、やっぱりこう接点取るって難しい中で、それでもやっぱり同じクラスになったり同じ町出身だったりで、今はなかなか会えないけれど、まあその時になって、ああそういやそうだったねみたいな話もできるかもしれません。なのでまあね、こういうタイミングってなかなかないですか。先ほど言いますが50周年ですからね、本当に次回50周年じゃ間に合いませんので、ぜひ皆さんね来ていただけるようにちょっと気持ち持っていただくと嬉しいななんて。まあ、今日はね同窓生としての、高瀬出身として、番組をお届けしましたけど、皆さんどうですか。なんか少しね、なんか自分の中学時代も懐かしく思った方もいるかもしれませんので、またねそんないいきっかけになればいいかななんて思います。はい、まあね、まあでもね、今現時点高瀬中学校の生徒さんもね、うちもたくさん来てますし、まあね、実際中学校に一番触れてる私としては、こんなに高瀬連呼するのは放送始まって以来初めて、もう20年以上やってますけど、こんなに出身学校を言ったのは初めてですけど、まあすみません、まあ今日は一日甘えさせていただきますので、はい、ある意味ちょっとね、さっきも盛り上がってたんですけど、やっぱりこうなんかね、中学校高校小学校もそうですし、同じ学校同じ町内出身とかね、まああるいは都は出身とか言うとね、どこ行って盛り上がってみたりとかするじゃないですか。だからね、やっぱりどっかつながる部分とか、やっぱ育った地域が一緒だといろんなところで、なんかつながる部分って多いななんて思いますし、例えばまあ僕の番組も聞いてきたことあるだけでもね、なんかつながってもらったりしますから、本当に、つながりって大事だななんて、ちょっと今日ね高志台連呼しながら実感しましたので、このつながりの輪をねまたどんどんどんどん広げていきたいと思いますので、50周年記念事業ともに、熱血教えて中澤先生もよろしくお願いいたします。なんかね懐かしかったですね。今日はありがとうございます。今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.